Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、ということで始まりましたカズのパーティー探し、皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探し、最初にコンセプトを話しておきますとですね、パーティーと言ったらね、あのゲームとかでいう RPG ですね。今なんかちょっと RPG っぽい音楽かかってるんですけどね、 RPG っていうロールプレイングゲームっていうレベル上げしていくゲームなんですけどね、そこで、パーティーを作っていて、パーティーって仲間のことですね。でボスを倒していくっていう、レベルアップして倒していくっていうゲームがあるんですけど、それにちなんでですね、仲間を増やしていって、でボスっていうのはね、あの弱い部分、心の弱い部分をね倒していくっていう、で自信にみなぎるチームにしていきたいなっていうのをコンセプトにね、カズのパーティー探しというのを名前にさせていただいてるんですけどもね、僕とあの仲間になったパーティーとでね、会話をして元気にを与えるという、この聞いてくださっている方に対してね、元気を与えるというのをね、思いを、何コンセプトというかね、やっていこうと思ってるんですけどもね。でよく最近パーティーとしてね出ていただいているツッチーさん、ツッチーさんね、あの人、僕ずっとね仲良く2人喋ってるんですけど、ね、なんとあの僕のなんか倍とは言わないんですけどね、そんぐらい上なんですよね、実はね、こんだけ身上の人なんですけどもね、こんな年下、あのペーペーの年下に対してね、本当になんか物腰柔らかく優しくで、結構ね本当になんていうんですかね、僕のいいところをすごい見てくれてるというかね、本当に年と、これ完全偏見なんですけどね、年齢重ねていくごとに結構なんかね、自分の経験とかがいろいろ積み重なってきて、なんか年下に対してちょっとなんか上からになっちゃう人とかっていると思うんですけどね、ツッチーさんって全くそういうところなくて、僕に対して本当にもうかなり年下の野郎なんですけど、多分自分の子供よりも下なんじゃないかっていう、孫世代なんですかね、わかんないですけど、そんなやつのね、言うことをもう全部聞いてくれるし、もうすっごいなんかもうしっかり話聞いてくれてね、でなんかもう僕の子に対してなんかリスペクトしてくれるというかね、もう本当に尊敬できる、あんな大人になりたい、まあ僕も結構いい大人なんですけどもね、ああいう大人になっていきたいなと思っております。でね、そんな人と僕はパーティーを組んでね、皆さんの心の弱い部分、自信のない部分、元気づけていけたら、倒していけたらいいなと思っております。はい、結構ね世の中って自信のない人がすごい多いんですよね。あるように見えてない人の方が多いです。僕も含めてですね。僕がなかったというか、今もまあ完全になくなってる、なんていうか自信持ってるわけでもないんですけどもね、そういう自分がいるんでね、だからもう世の中みんなね多分自信ないところってあると思うんですよね。そんな部分をねちょっと壊していけたらなということで、こんなコンセプトでちょっと自信になるような、なんて言うんですかね、エピソードとかね、そういう話をしてね、こんなやつもいるんやでっていう感じでね、聞いていただけたらなと思います。なんかね結構みんなハードル、自分でハードルを上げてると思うんですよね、ここまでおらなあかん自分はみたいな、だからなんか結構チャレンジできない人とかって多いんですよね。僕もチャレンジすごい怖いんですよ。なんか成功せんしんかったらどうしよう、失敗したらどうしようみたいな感じで思っちゃったりすることがあるんですけどね、失敗を本当にことわざってすごいですね。失敗は成功のもとってね、本当にその通り 理やと思って、失敗をするからこそなんかその改善点が見つかって成功につながっていくっていうね、そういう理由があるんで、失敗をすればするほど成功につながっていくっていうね、いろんな失敗を見つけていってるんでね、そうなったら、あ、この失敗こうしたらこの失敗になるからちょっとこう改善していこうみたいな新しいものが見つかるんですけどね、チャレンジしなかったらその失敗すらないんでね、成功なんてもうほど遠いっていう、そんなことがあるんでね、そういう恐怖心とかね、チャレンジすることに対して結構大人、年重ねていけばいくほどね、結構守りに徹しちゃうところがあるんですけどね、大人になってからも攻めていけるように、チャレンジしていけるように、失敗を恐れずにいけたらいいなと、このね、僕30、もう今年年男36になる年なんですけどね、こんな中年ですもね、結構チャレンジをして失敗ばっかり積み重ねてるっていうね、そんなやつの話が山ほどあるのでね、ぜひこんなことを聞きながらね、あ、こんなやつもおるんや、よかった、自分はまだまだいけるみたいな風に思ってもらえたらね、またボスを倒せたような気分になるので、嬉しく思います。でね、結構パーティー探し、いっぱいパーティー探してるんですけどね、前回に思ったんですけどね、パーティーはいっぱいいるんですよ、音楽の、なんですけど、このラジオに一緒に喋ってくれるパーティーが少ない。みんな、シャイなのか。ね。だから多分、その人たちも、ちょっと、なんていうんやろ、心の弱い部分がもしかしたら、あるんかもしれないですよね。だその怖い部分、心の弱い部分を、なんていうんですか、倒して、で、喋るっていうね、ところに来れたらいいなと思って、ちょっと、今の、身近にいるパーティーもね、巻き込んで喋れるように頑張りたいと思います。前にね、忘年会で喋ってた時ね、めっちゃ良かったんですけどね、みんなアルコール入ってたからもあるんですけど、なんかめっちゃテンション高くね喋ってたの、あれめっちゃ楽しかったんですけどね、何回聞いても笑えるっていうね、ツッチーさんのあの暴走ね、酔っ払った上での暴走、はい、めっちゃ良かったんですけどね。あ、そう、そのツッチーさんがですね、言ったかな、今日、いません、はい、毎回出てくれてる唯一の、パーティー、土井さんがね今日はいません。なんでかというと、はい、僕の責任です。いつもね、いつ撮るかっていう、収録するかっていうね話を打ち合わせして、で日程調整して喋るんですけど、今回ほんまに僕のミスでね、全然日程合わなく、はい、結局一人喋りになっちゃったっていう、はい、その原因がですね、まだちょっと伝えてないんですけど、ちょっと5月っていうことでね、ゴールデンウィークですね。ってことは、はい、ゴールデンウィーク僕ね、ちょっと兄貴のところに行こうかなって思っておりましてね、で兄貴が住んでるのが九州なんですよね、僕今住んでるの兵庫県の尼崎なんですけどね、九州、分かんない人に説明すると、兵庫県から九州の福岡までで、新幹線で行ったとしても1時間2時間、だから東京に行くのと変わんないぐらいですね、ちょうど兵庫県関西なんですけどね、はい、ちょっとほんまに間ぐらい、8時間ぐらいかかる、車とかで行くと8時間ぐらいかかるっていうね、電車新幹線で行くと1時間2時間、夜行バスで行っても8時間ぐらいかかるみたいな、そんぐらいの距離のところですねに行くので、一緒に喋る時間がないという、でしかも結構長いこと行くっていうね、ゴールデンウィーク中多分僕ずっと行ってると思うんですね。で九州に友達もいるので、その友達にも会いので、兄貴にも会いの、な感じで、全然帰ってこれないっていうね、ゴールデンウィークになっちゃうので、土地さんごめんなさい、はい、ということで一人で喋らせていただいてます。今喋ってるのは九州に行く前です。はい、九州に行っちゃうとね、もう本当に何て言うんですか、放送日またぎまではしないけど、放送間際の、やっぱ期限っていうかね、こんなん言っていいか分かんないですけどね、この編集長にね、ちょっと、いつまでにできれば送ってくださいと言われてるんですけども、それまでに間に合わないという、九州から帰ってきたらもう間に合わないというね、そんなことで、ツッチーさんに予定を合わせようと思っても無理という、ごめんなさい、はい、ちょっと過ぎちゃうんですね。だから6月の回は、5月の回なんですけど、今ね6月の回はもう僕のね謝る回になるかもしれないですね。でまた、いっぱいパーティー増やせたらいいなと思うんですけどもね、はい、謝る回になるとおそらく思います。ということで、ね、今回ね久しぶりの一人喋りでさせていただいてます。 本当はね、あの土さん僕聞いたんですよ。一人で喋りますって言ったら、それは嫌ですって言われちゃってね、ちょっと怒られちゃいました、はい、ちょっと無茶ぶりしちゃいましたね。僕がパーティーを探してるくせに僕がおらへんパーティー探しなんてね、確かにねダメですね、はい、僕があの先陣切っていかないといけないのにね、ということなんで、今日は一人喋りをさせていただくということですね、はい、ということでね、パーティー探しということでね、僕一人で喋ること最近なくなってきてるんで、せっかくなんでこの機会にね、僕の話を濃く話できたらなと思っております。でちょこちょこ僕のパーティーもね聞いてくれてるみたいなんでね、僕のパーティーに向けても僕の思いをちょっと伝えていけたらなと思っております。僕がねちょっと強くなっていったというかね、最近僕を自分の見つめ直すことが増えてきたんでね、その中でちょっと鍛えていけた、レベルアップしていけてるかなみたいな感じの話をできたらなと思っております。はい、でその話なんですけどもね、最近自分のことを見つめることが多くて、で過去の自分なんかね、なんでこれができひんの、何がこれなんで苦手なんやろうとか、そういうのがいっぱいあって、それをすごい掘り返す時期が去年多くてね。で例えばですけど、なんかこれしないといけないとかいう今日のその決めつけ、頭の中への決めつけ、例えば怒ってはいけないとか泣いてはいけないとかね、何思ったことをそのまま相手に伝えてはいけないとかね、傷つけちゃうからとか、だから自分の思いはちゃんと自分の中で留めとかなあかんとかね、迷惑かけちゃうからとかね、ふざけてはいけないとか、真面目にしないといけないとか、そんなやつ、喧嘩してはいけないとか、そういう決めつけがねずっと頭の中にあってね、だからなんか僕自分をさらけ出すのがすっごい苦手でね、だからなんかなんていうんですかね、自分の思いとかそんなん出さない、本当に八方美人みたいな、なんかみんなに合わせるのがすごい得意やったっていう感じやったんですよ。だから結構誰にも嫌われへんなってよく言われてたんです。なんか誰とでも仲良くできるなみたいな。確かに僕そういうの好きなんですけどね、みんなと仲良くするのは。ただ自分の思いを伝えたいっていう気持ちはやっぱりあって、だからなんかどっかで引っかかってるもんがあったりするんですよね。だみんながこうって言ったらみんなのことと同じことをするみたいな、だから右へ習いみたいな感じですかね。それね僕苦痛やったんですよね。自分が左に行きたい時でもみんなが右に行くんやったら右に行った方がええんかなみたいな、それがもうほんまに苦痛で、それを思い返していって、なんでやろなんでやろう思ってたらね、やっぱ結構親とかやったりとかね、なんかみんなの周りのこれして当たり前やろ、これが正しいっていう、なんかみんなの同調圧力というか、それ言うと あれですけどね、みんながみんな一緒の意見やからこっちに合わせた方がいいんやろみたいな、多数決みたいな感じですかね。だかそれになってたから、なんかどうも自分の思いが出せてなかったみたいな、でそんなんがありので、いろいろ掘り返していって、ああ過去の経験から来てたんやろなみたいな、で親にもいろいろ怒られ続けてきて、なんか僕ふざけ回ってたんですよね、子供の頃ね。なんか見てほしくてなんでしょうね。で上と下が行ってて、上が一番なんで、一番最初の子供なんでね、いや可愛がられて、下は女の子なんでね可愛がられて、僕真ん中なんでね二番手なんで、なんかちょっと何をするにも二番手みたいな感じで、だから俺を見てみたいな感じで、なんかでも言葉が、言語力というか話す力が下手くそやったんで、ふざけて目立ってたみたいな、でそれをすごい怒られてたみたいな、だからもう自分が全否定されてるみたいなね、得意分野がなくなったみたいな、ですごいなんか殻に閉じこもってたみたいな状態だったっていう過去があって、本当に覚えてるんですよ。小学校ね、本当に2年生3年生ぐらいか、1年生の時超ふざけ回ってたんですよ。あの先生にお尻ペンペンされるぐらい、ふざけ回ってて、で一人だけなんか廊下に出されて、机ごと出されて、んでテストしてたとかね、小学校1年生ですよ。そんぐらいふざけ回ってて、それがいろいろ否定され続けて、親にも怒られて、なんであんた真面目にできないのとかね、で学校では学校でね、ちゃんと静かにしなさいとかね、悪いことして先生に言いつけるみたいなね、言われ続けて、はい、自分の個性が死んでいってというね、はい、そんな出来事があってのでね、ちょっと2年生3年生ぐらいからちょっとずつちょっとずつ静かになっていて、自分を出さなくなっていってみたいな、そんなことがあって大人になって、まあまだ出てきてはしてるいるんですけど、それでもねまだちょっとなんか隠してるところとかあったりするんですよね。 なんかズバッと言わないとかね、それはやっぱり過去の経験からであったというのが気づいて、でこんだけ親のことバカにしてるからね、もう多分僕めっちゃボロクソ言われてるかもしれないですけどね、親のことそんな言ったかみたいなね、はい、ちゃんと親に言いました親とはねすごい仲いいんでね、だからはっきり言ってます。子供の頃はね怒られ続けてきたんですけど、大人になってからはねなんかすごい対等な目線で喋ってるというか、うん、だからなんか怒られるでもない怒るでもない、なんか対等な目線でね、昔こうこうこうやって俺こんなこんなやってみたいなって、向こうまあそれほんま向こうも反省してんねやみたいな感じで言ってくれるっていうね、だから仲がいい、仲がいいから言える。これがねもし今でも親に言えない状態やったら、僕今も多分すごい殻に閉じこもってると思うんですよね。だから親と仲いいっていうのはすごいありがたいですね、話ですね。で両親とも離婚して離れてるんですけどね、でも両親とも僕仲いいんですよね、どっちもにちゃんと意見言える、そんな環境ですね。だから本当にありがたいですね、圧力がないというか、うん、なんか自分を出すって本当に大事やなってちょっとつくづく思っております。はい、そんなこんなでね、僕が今一番強く思っていることがね、最初にも言わせていただいたんですけども、自信のない人を元気づけるというかね、恐怖心、その人たちの恐怖心の悪い部分、怖い部分をね倒していくというかね、そんなことをすごく思ってて、結構人目気にするとかね、子供の頃なんてギャーって本気で全力で叫んでたのに、大人になってから大声出すことなんてないんですよね、はい、もうめったにないんですよ。だから歌ってる人とかはねほんまに全力でその時は歌うんですけどね、大声でうわーって叫ぶことなんて絶対ないと思うんですよね。もしそんなんしたらね、なんか結構考えちゃいますよね、もしそんなん自分がしたらって、周りの目がみたいな、何この人って見てくるやろなみたいな、だそういう気にする目になっちゃってるんですよね、人って大人になってからいろんな経験積んでるんでね。子供の頃って何も気づせないでギャーってね、鬼ごっことか外で平気でしてね、でなんかもうほんまやったらあかんのに、その道端でボール遊びとかして、で車に当たりそうになってめっちゃ怒られるとかね、お前がやったーみたいな感じでね、昔の人ってほんまに怒ってくれる大人が多かったんでね、まあそんな感じだったんですけど、そんな感じでね、大声を出したりとか人目を気にせず喋るっていう大人が少ないような気がするんですよね。で僕に何ができるんやっていうのが思った時に、まあ歌をもちろん歌ってるし、教えることもしてるんでね、だから歌を教えていくことが一番だったと思ってたんですよ、僕はね。だから歌を教えることによって、まあその歌う環境を作るのもあって、大声出せるっていうのもあって、でそれプラスちょっとあの歌の知識とか技術とか身についてきたら、余計自分の声に自信がつくとかね、だからはっきり大きな声出せるって、だ自分の声に自信がない人が多いんですよね、めちゃくちゃ自分の声が嫌いやとか言う人も多いんで、だそれを自分の声に自信を持てたら、余計ね、あの胸張って喋れるというかね、大きな声で、自信がないからちっちゃな声でもう尻すぼみみたいな感じで喋っちゃうんですよね。だそれをバンって喋れるようになるっていうね、自信につながる、でそれを歌につなげたら歌でもう自信満々で歌えるようになるっていうね、っていうのにつながるんですけどね、まあ僕音痴やしとか、歌うまくないし、人前で歌うのなんて恥ずかしいしみたいな、そんな人がめちゃくちゃ多い。でこの最近ね、僕それを聞くことが多いんで、あの初めましての人とか、あの歌に対してのことで聞くことが多くて、カラオケが嫌いやっていう人がね結構いるんですよね。で内容を聞いてみると、人前で歌うのが嫌いやって、でも一人だけで歌うのはどうって聞いたら、それは好きっていう人が多くて、人前で歌うの嫌いやけど、一人だけで、たった一人だけの状態の時に歌うのは好きっていう人がめっちゃ多くて、だからそうなんですよね、人目を気にしてるというね、だからそこにあの自信をつけさせていくっていうのが僕は今一番思ってるとこなんですけどね。それプラスですよ、僕音楽イベント、その今パーティー探しのね、パーティーいっぱいいるって言ってたんですけどもね、音楽のイベントをしてて、そこでいる仲間がいっぱいいるんですけどね、その人たちすごいね、もうなんていうんですか、人前で歌うっていうの最初緊張してたのに、もうみんな歌えるようになってて、すげえ、もうほんまにめっちゃいいやんって思うんですけど、その中でもう一個モヤモヤしてることがあって、喋る力ですね。はい、僕が今ずっとラジオやってるんですけどね、このラジオ、あのツッチさんにも言ったんですけど、一人喋りまあいきなり一人喋りやってって言ったのはなかなか僕は申し訳なかったと思うんですけどね、一人で喋る力とかね、あと 初めましての人に対して切り込んでいく喋る力とかね、勇気とかチャレンジとかパフォーマンスとかね、そういうもの、 MC 力とかね、そんなんがめっちゃ大事やと思ってね、だその喋る力っていうのを身につけたらもっと自信につながると思うんですよね。めっちゃ大事なんですよ。だからこそ僕パーティー探し、このパーティー入ってきてほしいんですよ。だ結構みんな、僕自信ないことないしって思ってる人でも、なんかね、人前でこれやるん嫌やっていう人って絶対人目気にしてるんですよね。そういうことなんですよ。だから自信あると思い込んでても実はちょっと引っかかる部分があったりとかするんですよね。それをなくすために喋りも身につけてほしいんですよね。喋り、はあ、言うて僕がもうめっちゃ適当なこと喋ってるんで説得力はないと思うんですけども、結構ちゃんと今までは勉強してきてたんですよ。今もうすごい雑になってきてるんですけど、めっちゃ勉強してきてたんですよね。喋るために何が大事かっていうね、言語をそのまま喋るんじゃなくて映像を伝えるっていうね、だから五感を伝えるみたいなね、嗅覚、鼻、匂い、何が匂いするとか、触覚ね、熱いとか冷たいとか硬いとか柔らかいとかね、それが物が大きかったりちっちゃかったりとか、そんなんとかね、映像を伝えるっていうね、目で見たものとかね、味覚とか味とかね、そんなものを全部伝えていったら結構ね、映像で伝わるんですけどね、みんな結構そこをねやらないっていう人が多いっていうね、僕がどうしてもその今のパーティーでね変わっていってほしいなって思ってるところがあるのがありまして、まあこれは音楽やってる人あるあるなんですけど、歌うときに結構 MC するときに、次はこの曲を歌います、この曲は何々にちなんで季節が、春なので、春にちなんでこの歌を歌いたいなと思いました、では聴いてくださいみたいな、はいみたいなってなっちゃうんですよ、誰が聴くねんそれみたいな、春にちなんだ歌、そんな本人の歌聴くわみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。で自分の歌を歌うって言われたらまだわかるんですけど、それでも自分の歌を作ってきました、この曲はみんなに元気を与えたくて、作ってきました、なのでこのちょっと気持ちが元気ない人とかに伝わったらいいなと思います、では聴いてください、誰が聴くねんみたいなね、はい、そんな感じで喋っちゃうとね誰も聴かないんですよね、はい、あるあるです、これ音楽あるあるなんですよね、皆さんちょっとこれ僕やばいな、敵に回しちゃわないかなと思うんですけどもね、音楽やってる人たちにね、全員っていうわけじゃないんで、もちろんめっちゃできる人はほんまにできる、で僕もできてるかって言ったら、周りから見たらそうじゃないかもしれない、なので、絶対とは言いません、結構そんな人が多いなっていう感じなので 100% じゃないです、はい、なのでそこはそういう風に受け取ってください、お前俺のこと否定すんなやみたいな感じで言わないでください、そういう人が多いなっていう風に見えただけなんでね、そうじゃない人ももちろんいるということでね、今ちょっと言うときます、はい、ということでね、でよくあるあるですね、路上ライブやってる人多いと思うんですよ、路上ライブやってる人のねトークを一回皆さん聞いてみてください、路上やってる人はね結構大抵そんな人が多いんですよね、SNS やってまして、僕インスタのアカウントの何々何々と言うんです、ぜひ登録してください、じゃあ次の曲いきますとかね、僕ライブが決まりました、何月何日にどこどこでライブします、チケット何円です、何時からやるんで、自分の出番は何時からなんでぜひ皆さん見に来てくださいみたいなね、はい、絶対来ないんですよね、それ言われてもね、その人のことが伝わらないというかね、そんな人が多くて、結構ね音楽してる僕ももちろんそうやったんですよ最初はね、なのでそれになっちゃうと結構みんな、ね、歌に逃げちゃってるんですよね、だから僕違うなと思って、うん、歌えるようになったらそれはそれでもちろんね自信になるんですよね、歌ってる時は、で歌が歌い終わったら喋れるかって言ったら喋れないんですよね、例えばなんかめっちゃいろんな人が聴きに来てくれてて、で歌いました、歌い終わったってなったらその人とどんな会話ができるかっていう話ですよね、会話せずにありがとうございました、また来てくださいやったら誰も来ないっていうね、それをどうしても僕は伝えたいと思っておりましてね、今のパーティーの方たちもね、まあ 100% とは言わないです、なんとなくもしかしたらっていう風に思ってもらえたら嬉しいなと思っております、はい、これねツッチーさんも聞いてほしいな 土さんね、僕ね、僕の思い今一番土さんに伝えてるんでね、あの人すっごい熱い気持ちでね、僕の話をうんうんうんって聞いてくれるんですよ。で、うん、周りにもすごい広げたいなっていう熱い気持ちでね、すごい動いてくれるんですよね。ほんまにあの人どんだけいい人やねん。僕あの人がね、あの今僕の近くから離れちゃうと多分もう寂しくて寂しくて仕方ないです。あの人のこと僕すっごい大好きなんでね、こんなところで告白するのもどうかと思うんですけどね、僕の思いを一番伝えてる人なんでね。でこのラジオも聞いてもらえたら余計ね、もっと僕の思いが伝わるんじゃないかなって思っております。こんだけ話すことあんまないんでね、あの本当は話していかないと伝わらないんでね、もっと話していかないとと思うんですけど、どうもね、あの話すタイミングというかね、こんだけ長い時間話せる時間がなくて、本当に話せてももう5分とかになっちゃうんで、こんだけなんかね、今どれぐらい20分ぐらいか話すことがないんでね、ぜひこのラジオを聞いてもらえたらなと僕は思っております。はい、ということでね、あの歌うのってめっちゃ大事です。で人前で歌う植えるようになる勇気めっちゃ大事です。そこがいけたらね、もう一段階上っていうね、はい、そういう風にみんなで一緒に成長していけたら嬉しいなって思っているところでございます。はい、皆さんも聞いてくれて、でね、もしパーティーになりたいなっていう方がね、なりたいなってめっちゃ僕上からやな、パーティー、ぜひ、僕からですね、なってくださいみたいな感じですね。もしなってくださる方がいらっしゃったら、ちょっと僕に言っていただけたらと思っております。あの僕さっきまであんな偉そうに路上ライブの MC は言ってたくせに、一緒のことやってるっていうね、はい、ほんまにみんなで元気になっていきたいっていうことです。あの一人勝ちは良くないですよ、本当にね。自分だけが良ければいいわみたいな、そんな人はね良くないです。僕もともとそうやったんでね、歌を僕一時もうがっつりプレイヤーでねやってたんですけど、歌い手として歌手としてねやってたんですけど、ほんまに本気でやってる時はもうみんなを蹴落として自分が一番になるっていう気持ちでやってたんですけどね、その時は本当にしんどかったですね。みんなを蹴落とすんでチームとか何にもないんですよね。で僕ソロでやってたんでなおさらです。一人、たった一人っきりです。一人ぼっちなんですよね。でみんなを蹴落とすみたいな、自分の歌でみんなを聴かせる、だからお客さんが なんていうの唯一喋れるというか、なんか共感してくれるというかね、お客さんがなんかめっちゃいいって言ってくれることに対してなんか優越感じゃないけど、それ嬉しいっていう、そういう気持ちだけあったんですけど、それじゃ良くないんですよね。あの精神が病むんですよね。それよりかはみんなで勝つっていうね、みんなで勝つとやっぱりね、みんなで楽しい、みんなで達成感味わえるっていう、それ大事やなって思いました。まあそれがなんか身内乗りで終わっちゃうのは全然良くないですよ、もちろん。みんなで鍛えてもっと上に上がっていく状態だからこそ、あの歌も上手くなっていきたいし、でパフォーマンス MC 力とかもね、喋れるようにみんなもなってもらいたいしね、僕もまあ完璧ではないんですけど、もうほんまに一人で喋れる、ラジオで一人喋りができるみたいな、うん、そんな感じでね、喋っていけるような人たちが増えていくとですよ、もうどんなでかい、もう何、自信の塊のチームが出来上がるかっていうね、最強ですよ。レベル99のチームですよえぐいっすよ。そんなパーティーになったらね、もう周りの何、自信ない人たちのね、この敵をね、もうバッタバッタって倒していけるんですよね。みんな元気になっていくっていうね。まあもちろんあのポジティブだけがいいってわけじゃないんですけどね、なんかよく僕聞くんですけどね、あのポジティブの人がすごいいいとは言うんですけど、もちろんいいんですけど、ポジティブだけがいいってわけじゃなくて、やっぱりちょっとね、あの風のところのエネルギーも大事っていうかね、風のエネルギーとプラスのエネルギーってやっぱりね、相乗じゃないけど、そっちもどっちも大事っていうのがあるんで、あまりにもプラスプラスすぎてもみんな暑苦しいというかね、うん、なんかあんまり周りがついてこなくなったりもするんでね、 だからどっちも大事なんですけどね。だからもう自信もあるし思いやりもあるしみたいな、そんなチームが出来上がったらいいなと僕は思っておりまして、パーティー、募集しております。ぜひ、僕に声かけてください。で、第1と第3の土曜日にアマドゥということで、ところでね、尼崎のショッピングモールアマドゥというところでね、イベントやっておりますので、カズも歌っております。で、ツッチーもねいるんでね、もう本当にめっちゃいい、もう絶対必要不可欠なキャラクターですね。で、5月はね20日だけになっちゃうんですけど、20日にツッチーさんいないんですよね。またこれ寂しい。はい、まあ他のチームがいるんでね、僕はちょっと支えられてるんですけども、僕だけじゃないですよ。僕、あの、元気与えたいって言ってるんですけど、僕も元気もらいたいんでね。だからみんなから元気もらってるんですけどね。だからそういう相乗効果ですね。だからそのパーティーですね。僕がちょっと傷ついて体力なくなってきたら、周りからね、回復してもらうっていうね。で、僕も回復させてあげるみたいな。で、だんだんだんだんレベルアップしてね、回復がいらないぐらい体力がついてきてみたいな。うん。そんなチームになったら嬉しいな、と思っております。そんな感じでね、ほんまに自信ない人は人目を気にしないとかね、そういうのをちょっと心がけてみたらどうでしょうか。一回大きい声出してみてください。普段からね大きい声出さない人ってね、いざ大きい声出してって言われても出ないんですよ。なんですけど、普段から大きい声出してる人って、これが100やとしたら 50% のボリュームでも普段声出してない人よりでかいんですよ。だからもう普段から思いっきり大きい声出してたらね、普段何気ない会話の時でも大きい声出るんですよ。そうなると、あの人大きい声で覇気あるなみたいな、エネルギーあるな、元気もらえるわみたいな感じになってくるんですよね。いや、僕がそんな感じのタイプで、もう声でかすぎるらしいんですよね。テンション上がるとね、めっちゃでかくなりすぎて、僕なんかね、どこやファミレスとかで喋ってたらね、他のお客さんからちょっとクレームがあって、ちょっと静かにしてもらえますかって店員さんから言われたことがあって、声が通りすぎるっていうところがありましてね、まあこれは歌ってるからもあるんですけどもね、結構声の響きをね、意識するとすごい声が出るようになるんでね、そこも技術なんですけどね、そういうところをみんな知ってほしいんですけど、どうしてもまだ僕の説明が下手くそなというかね、なんか思いがあんまり伝わらないというところがあってね、すごいいい人たちばっかなんですけど、僕はもっと僕の思いを、僕ね、わがままなんで、僕のエゴをね貫き通したいんでね、僕の思いを伝わるまでみんなに伝え続けるっていうねそういう気持ちでいます。だから今後もね、多分めっちゃ伝えてみんなを巻き込んでね、いつかパーティーめっちゃいっぱいでまた喋れるようになりたいなと思っております。はい、ということでね、今日はですね、もう短めって言いながらもう30分も喋ってるのか、すごいな、なんだかんだ。なんかね、いっぱい喋りたいなと思うんですけど、なんかいざ喋ろうと思ったらなんか出てこなくなって、まあ、ある程度の自分の思いは今出し切ったと思うんですけど、まだいっぱい出そうな気するんですけどね、まあ、とりあえず僕はね、本当にみんなに自信をつけたいっていう。で、なんでかというと、僕もそうやったからっていうね、はい、自分が経験してるからこそ余計ね、周りにもその伝えたいというか、一緒に上を目指したいというか、なんというかね、僕もまだ完璧じゃないんですけど、とりあえず僕の今のね、現状のところまでね、上がってきてもらって、で、そこからは僕と一緒に上を目指して上がるっていう、はい、ところに来てほしいなと思っております。こんな偉そうなこと言うのもあれなんですけど、歌とかの経験値で言うと多分僕が一番長いと思うんですよね。人生経験で言うとだいぶ大先輩の方たちなんでね、そういうところは僕本当に見習うというか、いろいろ教えてもらいたいとこがいっぱいある。そこは本当に教えてもらいたい。だからそこは教えてもらいながら、歌のこととかそのパフォーマンスのことに対して自信をつけるっていうことに対しては僕が与えるみたいな、そういう存在になりたいと思ってましてね、今のメンバーたちは。で、今からまた新しく出会う人たちにもそういうのを与えていきたいというのは思っております。なんでみんなで一緒に成長したいねっていう感じですね。本当に自信につながるんでね、喋ることもできてきたら、もう全然知らない人に対してもなんか、なんていうんやろな、なんかいろいろ出てくるんですよ。結構みんな言うんですけど、話しかけるのが怖いっていう人が多くて、知らない人に対して、僕歌ってる最中にも結構みんな話しかけに行くんですけど、話しかけるのが怖い、なんか何言われるかとか、なんか嫌なこと言われたらどうしようとか、怒られたらどうしようとか、そんなんが聞くんですけど、それがやっぱり人目を気にしてるっていうことなんでしょうね。 それを気にしなくなるにはね、やっぱり喋る力っていうのがあります。はい、なんかそれをね身につけてもらえたらもうほんまに最強メンバーができると思ってるんです僕。皆さんね、やっぱりいろんな大人の世界で生きてきたんでね、周りの目を気にしていかないといけない社会なんでね、僕はもうわがまますぎるんです、その社会からねちょっと離れてると思うんですよね。まあでもそういう自分を出せる世界がね出来上がったらね、素敵な世界になるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね、そんな世界になったらいいなって思いながら僕はすごいみんなにアピールして思いを伝えて続けています。はい、以上です。ということでね、そうせっかくなんで僕の曲を流していきたいなと思うんですけど、オリジナル曲僕結構ね YouTube とかでも流してるんですけど、今回 YouTube で流してない曲を流そうかなってちょっと思ってます。あ、うん、そうで、ちょうど僕ね最近出来上がった曲があって、でこれがまさに今の僕の喋った思いにぴったりな曲なんですよ。でタイトルがミルクコーヒーって言うんですけど、もうちょっとふざけた名前なんですけど、ミルクコーヒー、ちょっと待ってください、熱く語る前に一杯ちょっと水分補給を。はい、で、そのミルクコーヒーの曲の説明、ああもう僕路上ライブの人の言ってることと被ってる、まあまあね、僕の思いをどうしても伝えたいんで伝わせさせていただきますけども、一人喋りなんでね、喋りたい放題なんでね、ミルクコーヒーというものはですね、なんでミルクコーヒーにしたかっていうとね、コーヒーじゃないんですよ。コーヒーって苦いんですよね。で、黒色なんですよね。で、ミルクコーヒーって、どっちかというと茶色なんですけど、縛られてないというか、なんていうの、絶対茶色でもないんですよね。真っ白になる可能性もあるし、薄茶色になる可能性もあるし、濃い茶色になる可能性もあるし、混ざったら結構まろやかになるんですよね。だから白黒決めるわけじゃないっていうね、結構みんな白黒決めがちなんですけど、そういうわけじゃないんだ、もうほんまに白黒決めなくていいじゃないかっていう、そういう思いを伝えてる。なんか結構ね、決め、僕も最初に言ったんですけど、これしなければいけない、あれしなければいけない、これをしてはダメだとか、そんなね決めつけなんてほんまにもうねダメっていうね、そんな決めつけをなんていうやろな、自分の中でね正しいって思ってるわけじゃないのに、周りがこれしたらあかんって言ってるから、あ、これしたらあかんのやみたいな感じになっちゃってる節があると思うんですよね。だそういうのじゃないんですよ、自分の思った通りに動きたいっていうかね、自分を出すというか、自分の個性を出すというかね、うん、ほんまに思いを伝えて、思いを出したっていうね、曲です。はい、ミルクコーヒー聞いてもらったら分かると思います。で、結構ね周りの人に聞いてもらって言ってもらったことが、なんかゆったりしすぎてるみたいな、もっとなんかアップテンポの方が良かったわとか言う人もいたんですけど、僕の中ではミルクコーヒーっていうこの曖昧な感じ、もわもわもわってしてる、このなんていう混ざりかけのもわもわってしてるあの感じの感覚のイメージで作ったんで、曲調がもわもわもわもわしてます。はい、もわもわした状態で僕の中でこれは嫌やのにこうなってしまってる、嫌やーっていう思いを叫んでる歌です。はい、本当に僕の心の叫びがね出てる曲なのでね、基本僕曲作るときってね、なんかエピソードとか入れるんですよね。だからおかんとか流したことあったかな、おかんのエピソードはね、僕が子どもの頃の中学のね頃で、こういうテスト勉強があって、こんなでエピソードがあって、おかんに迷惑かけて、で2番で大人になってから事故して怪我して、で親に迷惑かけて何回もお見舞い来てくれてとかいう、そういうエピソードをちゃんと書いてるんですけど、そういうエピソードがほぼないっていうね、僕の思いだけを出してる曲になります。なので映像が浮かぶかどうかは分かんないですけども、めっちゃ思いが出してる曲なんで、ぜひ聴いてもらえたらと思います。では、ミルクコーヒーで締めようと思います。ありがとうございました。来月もまた聴いてくださいね。お便りぜひお待ちしてます。お便りねもらうと僕ねすごい励みになるんでね、僕褒められて伸びるタイプなんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、さようなら。
くて入れたミルク白黒混ざって溶けてゆく今夜は長い夜あカフェインが効かないこのままじゃやばいぞって勉強うるさい上達したのはシャーペンの回し方だけ勉強できて足が速くて人気者が正しいことってそれ以外は悪いことなのか心もノートもズタズタで穴だらけ俺は俺だ人の生き方に白黒つけんな俺は俺だ右も左もないミルクコーヒーのように混ざりたいややめとけ小心者の俺がいる昔は転んでさ手のつき方覚えたんだろう逆らうな失敗するな休むな泣くな怒るな喧嘩もするなそうやって心が死んでいくああ俺もやられただろうお前のためだとか綺麗事言うけど鏡見たら目が死んでるなるほど囚われてる常識ってなんだっけワイパー越し前の車からちっちゃなバイバイ俺にはない綺麗なものああ負けてきた違うことは俺は俺だだけど同じ人はいない世界に一人だけみんな誰もが白黒それは違うだろうミルクコーヒーのようにまろやか
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジンタイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブロー工房 by ワールドストリートスマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。